それではここで次の白木屋の段に出演なさっている竹本綱太夫さん、竹澤弥七さん、桐竹紋十郎さんに白木屋の段についての芸談を伺うことにいたします。司会は大西重隆さんにお願いいたします。どうぞ。
文化財保護法という画期的な法律ができまして、今年15年になるそうです。我々が昔から国宝とこう申してました、そういう観念のほかに、音楽だとか、舞踊とか演劇とか、こういうものを重要無形文化財として国が保護するということになりまして、もちろん文楽、人形浄瑠璃文楽も全体としてその保護の対象になっておりますが、文楽には今日引退されております山塩さんのほかに5人の重要無形文化財保持者、皆さんで人間国宝と申しておられる方がおられます。その中で竹本綱太夫さんは昭和の30年からこの認定を受けておられます。それから竹澤弥七さんはその綱太夫さんの奏功の妻です。もう銀婚式まで挙げられたほどの古い内助の功を積んでこられた方です。桐竹紋十郎さんはこの春人形使いとして初めて、その人間国宝の認定を受けられました。皆さん、の栄誉でもありますし、また責任も多いわけなんですが、今日お三人方が、ご出演になっております白木屋を鑑賞するのについて、皆さんのご意見を聞かせていただきたいと、芸談を聞かせていただきたいと思います。綱太夫さんのこの白木屋と申しますと、今までにたくさんのレパートリーを持ってられます中でも珍しいもの。
はい、私、うちの師匠がこの白木屋というものはお勤めになっておりませんので、まあ、私、こういうもん語りたいと思いまして、実は、亡くなりましたけれども発声野沢吉弥師匠のところへ弥七さんと一緒にお稽古に参りまして、で教えていただいたわけでございます。大体この白木屋というものは、もうご承知のように末世話物でございまして、この、これも生
っ粋の世話物っていうこと
でございます。はい、それで、六世の八代雄師匠、竹森八代雄師匠というのが18番で、はい、まあ伺ったことございますが、まあそれ時代を覚えてるというほどの我々ね、子供の自分で力がなかったもんですから漠然と聞かせてもらってたんですけれども、まあ、吉弥師匠はその藍三味線を務めておられた方ですから、まあお稽古に行って教えていただいたわけでございます。
非常に結構な本だと思うんですが、人物がもう本当にやぶよと動くほどにですね、
はい、
なんですか、今までの我々が聞きました状況よりもずっとこうもっと人間的にうまく、
はい、まあ本文以上に入れ事と申しまして、いろいろとその言葉がいろいろ増えておりますが、これはこの八代雄師匠という方のもその先代にあたる五代目八代雄という師匠が大変こういうそのものを、まあ、入れ事なさいました方でございますので、そういうところのやっぱり系統を受けてずっとおやりになってたから、そういうものが生まれてきたんだと思います。はい、
それでマスワモノとおっしゃいますとですね、
はい、
それからまた後でワルバン島のですね上八が出てきて、
はいはい、
ちょっとチャリバンになってきますし、これはなかなか上手としてはね
面白いもんでございます。まあ、このチャリというものがね、なかなか口で言いますけれどもやれませんので、まあ、面白く文章をいかに面白くやってもその語る言葉の間拍子が悪かったら聞いてるお客さんに面白くないので、まあ、これは紋次郎さんが今度初役で上八をお使いになっていただいて、まあ、嬉しかったのは紋次郎さんが紋次郎さんほどの方ですから、もうぶっつけ本番で、まあ、舞台稽古にかて やっていただいたらすぐにやれるものをですね、前へ持って、まあ、ずっと前に初日明けますの前に自分でちゃんと副案を練りたいから一つその奥の上八の活躍する連れ引き のありますところですね、
はい、
面白いところそこの振りをちゃんと考えたいからなんかやってもらえませんかとおっしゃったんでテープ取りまして、でモニターにお渡ししたんです。でちゃんと研究していただいて舞台の時にちゃんとやっていただいたので非常に喜んでおります。
そうすると八七さんなんかもこのチャリを生かすためにまた来る ご苦労されてるんじゃない
ですか。これも今のあの時代の話と一緒でね、やはり三味線もやっぱりこのチャリというものはね、なかなかつまり
ユーモラスなこと、
ことはなかなかね、つまり今の通り、うん、本当の難しいって言いますか、こうしたものが十分弾けるようになってからでないと、このチャリというものができますね。
できてあって、その基礎ができてあって初めてこのチャリができ
る。チャリたことがね、はいはいはい。ですから一番おしまいにこの今の上八がですね、お駒を連れていく時でも、ちょうど
見ようとする時ですね。はいはい、
三味線としてね、もう一人高音って申しますか、もう一つ、私の弾いてる音よりも高い音のお三味線を、まあ、伴奏と申しますかね、これは舞台でないで影からですけどね。そうするともうそこでその、あちん、なんとかで、連れてんのきっと、あちんちん、トン、トン、トン、トン、トン、トン、じゃんじゃん。まあ、これによってね、これね、やっぱりこの乗り方というんですかね、それによって、また文次郎さんの方のお人形さんも大変、まあ、違ってくるんじゃないかと思いますね。
文次郎さんも今まで、小山を専門に使ってられましたのに、上八なんかもこれ、初役です。
そうです。しかし、まあ、今までね、手掛けさっきも言ったのは、矢敷田とか、堀金与次郎とか、またいろんなその固い役をね、勉強で使わせてもらって、その結果は、まあ、今の浄瑠璃の三味線もそのとおり、やっぱ本分的の方もやってくることね、この軽いものを使えないわけで、非常にまた、チャリも難しいって。で、結局、その曲がうまこと、間をよくね、やっていただいたら、本当に結構、はめていただくと、ことの雰囲気が出てくると。それで、まあ、三味一体ということにもなるわけだ。それで、まあ、私も先代前の大蔵、このことはチャリもうまいお方ですから、それがすぐには文座、またあるいは前の江田さん、
みんな駄菓子屋の方
ばっかりですね。それから前の辰五郎さん、そういったのを拝見して自分に目に持って、またいつか使ってまた、使わせてもらう時があるという心がけが出てきました。今度は非常にね、私も楽しく使わせてもらって、もう散々してるやつ
で、それでつまり綱田さんのところへですね、稽古これはチャイレがね、戦術したのが問題になりますね。それでその相手の寄贈というのがね、上八に渡すと、開けてみる、それが勝ち取りのチャイレやっていうところで、チャーチャーチャーっていうのがありますね。
あそこは太陽さんの音響とね、三味線がピュッと合わせてきません
ね。なるほどね。
軽くチャーンチャーンチャーチャーチャーチャーチャーンチャーンってね、これは非常にその間がいるわけです。三味線の間がいるわけです。なるほど。
この面白いですね、上八の他に、ここにはまたお駒なんかがあり、それからにわかめくらの小兵がなり、ね、非常に難しい浄瑠璃ですね。楽しいけれどもですね、お語りになっている方は非常にご苦労が多い浄瑠璃だ
そうです。
ありがとうございました。これから白木屋の段を鑑賞させていただきます。